ひばりクラブご覧の皆様、また落語会の皆さん、こんにちは。また、この前ちょっと他の全然違うところに来ましたら、いろんな方がこのひばりクラブを聞いておられてですね、ある人は、イヤホンで出勤途中に聞いておりますという話でとても嬉しく思いました。私はですね、みんなが日本のどういうのがいいとかですね、それから誰も彼もこれがいいとかいうようなことを説得しようと思ってこのブログをやってるんじゃないんですね。まあもちろん私のカラーが出ますから、まあ、そうは言っても考え方とかそういうの一つの道筋があるんですけども、私はやっぱりいい社会っていうのはですね、それからみんなが幸福っていうのは、やっぱりある程度知識があるっていうことが皆さんに幸福をもたらし、争いを少なくし、そして日本が非常に繁栄すると思ってるんですね。ですから、まあ私なんかの立場のものはですね、自分のことなんか考えずに、とにかく日本の人が明るく笑いに絶えない幸福な人生を送ってほしいっていう、もうこういうもう希望だけなんですね。ですから、まあこのブログももう何十年とやっているようになったんですけども、もちろん報酬はもう全然いただいておりません。だから著作権を主張しません。そういうことを元にやってるんじゃないんですよね。で、それで今度は私たちの未来ということを喋るにあたっては、まあ、いろんな方からのご質問もありですね、現在の日本、もしくは地方がですね、これからどういうふうにしていったらいいかということを、本当に真剣に考えておられる人がいるんですね。で、まあ、その人たちよりかは僕が優れてるとかじゃなくて、みんながお考えになったり、議論したりする、時のですね、参考にしていただきたいという、そういう気持ちなんですね。今日は4回目なんですね。それで、今度は思い切って基礎からスタートしてるってことですね。未来を考えるときに我々が錯覚しやすい三原則っていうのを最初に話をいたしまして。それから未来を考えるときに何が障害となるか、何が力がいるかっていうようなことを一つ一つきちっと説明していってですね、この説明は私はですね、できるだけフラットにやっております。日本人がとかヨーロッパ人がとか、そういう人種にも関係なく、哲学とかそういうのにも関係なく、まあできるだけ人間の知恵というものをですね、私もできるだけ心をフラットにして話をしようと思っております。今日は未来のことに関してデタラメなことを言う人っていうのはどういう人なのか、それを非難するんじゃないんです、私は。どういうことが未来を見るときにデタラメになってしまうかということをお話しすることによって皆さんがこれから、まあ、自分の距離とか自分の家族とかですねそういうことをお考えになるときに、変なことに入ってしまったら困るなっていうふうに思ってるだけのことであり決して人を非難したりなんかすることではありません。未来に対してデタラメなことを言う人の特徴はですね、一つは歴史を知らないっていう人なんですね。これはですね、まあ、これももう非難を覚悟で言うんですけど、女性に多いんです。どうして女性に多いかって言ったら、女性はもともと今日のこと、明日のことっていうのに気を配っとかなきゃいけないんですよ。当然お子さんのある方は、明日学校に行くと、その時に何を持たせなきゃいけないとかですね、何を忘れたらいけないから注意しなきゃいけないとか、まあ、そういうことがものすごくいっぱいあるんですね。これは人間にとってとっても大切なことであって、決して軽んじることじゃないんですよ。それから冷蔵庫のあそこにもう腐りかけた何とかがある。しかしあれは食べさせた方がいい。子供たちに食べさせた方がいい。しかし今日までかなと。そういう判断も非常に必要なんですね。で、私なんかはそういう生活をしてないので、全くわかりません。冷蔵庫の中に入れたものを、ちょっと期限を見たら3年前で生きてるとか、そういうことあるわけですね。だからそれは、その人その人に必要とされること、また特徴、そういうものが人生にはとても大切だっていうことを言ってるだけで、冷蔵庫の端に何があと何日まで食べられるということを知ってて気を配るっていうことは、僕が物理で問題を解くのともちろんどちらが偉いとか偉くないとかそういう問題にしてほしくないんですよね。それぞれ特徴なんですよ、それは。だけど歴史を知らなければ未来は見れません。それはどうして歴史を知らなければ未来を見れないかっていうとですね、人間の歴史ってやっぱり基本的な流れっていうのがあるんですね。流れに沿って進んでますから、流れに無視するようなことがあるとです、ね、変なことになりますね。例えば、この前の大東亜戦争で日本人とはもう大量に死んだりしました。しかし、そういうことが起こり得るということを戦争の前に分かるためにはですね、まず一つは、それから400年前の コロンブスのアメリカ大陸発見とか、バスコダガマのインド航路の発見というようなものがですね、これが結局のところヨーロッパ人がアジア人をみんな植民地にして、そして最後の植民地でないアジア人の国、日本、それをアメリカ、イギリス、オランダが組んでですね、そして包囲をして同盟を結んで日本を攻めてきたと、まあ、いうことがこの前の大東亜戦争の元々の原因なんですね。きっかけがハワイの奇襲であったということと、元々地球がどう流れてるかってことと違いますね。で、我々が未来を考えるときは歴史の流れっていうのを見なきゃいけないわけです。例えばもう一つ最近でひどいのは女性の地位ですね。女性の地位ってのはずーっとヨーロッパが一番低いんですよ。それはどうしてかって言ったら、ヨーロッパの正義というのは力が強い方が正義である。だから力の一番強い人が裁判所を作って、それで悪いことした人を死刑にするというんですから、もう一番力がありますね。力が正義という定義のヨーロッパですと、戦争して勝った方がいい、勝てば官軍ってことになりますね。それから男と女と比べると男の方が力が強いから、男が正義ってことになります。ですからヨーロッパの神様は全員が男です。ところが日本は全然違うんですね。日本は命というものを自然と一緒に過ごすということなんで、やはり調和が必要なんで、女性が力とは関係ない、正義はですね、自然との調和っていうのが正義になりますから、アマテラスオミカミっていう女性の神様がトップになります。この日本の女性の扱いが悪いっつって、男女共同参画だとか、こういうことをやったりですね、それから家庭というのが非常に重要だ、つまり継続性ですね、ここのところが一番正しいということで、ご先祖様をお祀りし、自分がいて子孫がいるという流れを重要視する、これが日本の、だから自分なんて考えないわけですね。何が大切か、いや、ご先祖様が大切だ、子孫が大切だって日本人は言うわけですね。ヨーロッパ人はもう力ですから、自分だけだから、ヨーロッパ人の自己実現というのは自分が成功すること、こうなるわけですね。で、こういったその歴史的な全部の流れっていうのはなかなか変えられないんですよ。それはそうなんですね。ですから移民問題がそこにあるわけですね。ところが私はまあ昔からそういう意見ですから、移民っていうのを反対してたわけですが、30年ほど前はですね、日本の知識人はみんなオール移民賛成でした。私はまあひどい目に遭いました、バッシング受けてですね。ところが最近になって、私がなんか移民に賛成してるようなことを言うやつがいてですね、バッシングを受けました。僕にしてみれば、なんだと、一体あなたたちなんだと自分の気持ちが変わって、だから歴史なんか知らないんですよ。人間ってのは歴史の中に生きているということを知らないんです。将来を見てもそうなんですね。将来予測するときに、僕いろんなところで将来の話聞きまして、あ、この人歴史知らないなと思うことがありますね。それから2番目は科学を知らないということです。これは僕が科学者だから威張って言ってんじゃなくてですね、我々の社会が変わるってのは非常に科学の力が強いんですよ。もちろん、昔、ちょっと昔は東京から大阪に行くのに53次ですから、53日はかかりませんけど、20日ぐらいかかる。それと現在のように新幹線っていうのができてですね、3時間で行くっていうのと、それは社会も人生もものすごく大きく変わるんですね。ですから、蒸気機関ができるとか、クワができるとか、なぜ何年に、こういうことが起きたのか、その次はどういうことがそれをもたらしたのかっていうのは、ほとんど科学が変化するんです。科学の変化によって社会も変化しますよ。社会も変化しますが、人間の歴史というのは科学がきっかけになって変わっていくことが多いんですね。私が勤めた大学のあるところに立派な哲学の先生がいました。その先生が私に言いました。武田先生、哲学はまあ立派な学問だけど、科学を知らなければ哲学は話せない時代になりました。ですから積極的に武田先生も哲学の論文を書いてくださいって言われて、まあ随分遠慮した記憶があるんです。ちょっと僕はちょっと哲学はつってですね。だけど本当にそうなんですね。特に人間というものを深く考えるにしても、石器時代の人間と現在の人間とはやっぱり違うんですよ。それがどういう科学のどういう組み合わせでできているかっていうことが必要ですので、まあ、現代ではその哲学の先生が私に言われたように、現代社会というんで哲学私知りませんというのでは哲学ができないんですと。 私の悩みはそれなんですっていうふうに率直に言っていただきました。もちろん僕がだいぶ年を取っておられますし、非常に有名な哲学の先生ですけど、やはり立派な人ほど、まあ、自分の至らないところっていうのをよく認識されているということですね。それから、あとは、文明っていうのを知らなくちゃいけないってこと。これ歴史を知るってことと、やや似てるんでダブるんですけども、やっぱり文明というのが非常に大きな力を持っている。例えば未来でもですね、みんな同じような科学が提供されるわけですね。各国全部、この現代ですと、もう科学なんていうのは世界共通に必要なんですよ。だけども繁栄していく国とダメな国、不幸になる人と幸福になる人っていうのが出てくるわけです。それは、ほぼ文明を無視した人ですね。例えばまあ、先ほどもちょっと言いましたけど、男女共同参画とか、夫婦別姓とか、こういうことをやりますと、すべて破壊されてしまうんです、文明っていうのは。どういうことが自分たちが生きている文明であるか。何を重視しているのか。自己を重視しているのか。力を重視しているのか。というヨーロッパ型と、それから自分よりかは、家族とか、ご先祖様とか、そういうのを重要視している。ね。そういう社会とは全く違うんですね。例えば、西洋は力の社会ですから、権力というのと権威というのとが一緒になっておりますから、大統領は権威を持っているとともに軍隊を支配する、権力を支配するというふうになってますね。だ両方一緒です。だけども日本というのは全然文明が違いますから、権威としての天皇陛下と、権力としての将軍とか、そういうのとは全然分けているわけですね。まあこういった二つの生き方というものがですね、非常に大きく自分の将来もまた科学が例えば AI というのが出てきたときに、それをどういうふうに社会が受け入れて、どういうふうに自分たちの幸福に結びつけるかというところで、文明というのが非常に大きな力を成します。現在ヨーロッパとかアメリカのですね、主だった学者の意見はですね、これからは日本の時代が来るだろう。と言ってるわけです。その理由を言ってますが、その日本の時代が来ると言ってる、彼らが言ってる理由はですね、現在、浮ついた白人崇拝者、ヨーロッパコンプレックスを持った女性、それからまあ、なんか知恵があって口がペラペラ回る女性の議員、こういう人はほとんど今の白人の偉い人たちが、こうだから日本が繁栄すると言ってるものを全部否定してます。だから夫婦別姓なんか出てくるんですよ。夫婦別姓が出てくるっていうのはもう日本を破壊しようとしてるんです。それから個人を尊重するとかね。それから、お母さんが働く方がいいとかね。これ全部日本の衰退の元になります。これは私の意見じゃないんですね。今、そういうことで失敗をしてきて気がついてきた白人の知識人の言ってることを知らないんです。つまり文明っていうのを無視して議論してるんですね。なんか色が白いからいい、青い目だからいいって冗談じゃないんですよ。そんなことは違うんですね。それが3番目です。それからもう一つは当たり前ですけど、お金とか自分の名誉とかを第一に考えてる人たち。まあこれはもうデタラメな人になるに決まってますよね。だからまあ言うまでもないんですけど、現在は偉い人ほどそうだってのは困っちゃうんですね。学校の大学教授とか、国会議員とか、東大教授とか、NHK の幹部とか、そういうその、世の中でちゃんとした思想と考えと、人間の心を持ってる人が、そうでなくなりつつある、ということが現在の、これからの我々の未来、私たちの未来を考えるときの、大きな阻害要因なんですね。まあ今非常に、ニュースを賑わしていますけどね。この前の日本の内閣、石破首相にしても、外務大臣にしても、総務大臣にしてもですね、まあ今、美中派と言われますけど、中国からお金をもらって、中国に有利に政治の舵を切ったんじゃないかと言われて、今、いろいろ糾弾されてますけど、なんで日本よりか中国の方が大切なのか。それは中国から金をもらってるわけだけど、その人たちも、日本からもらってるお金の方が大きいんですよ。プラスアルファがちょっと違う。っていうことですね。ですからまあ、これ、私たちの未来っていうのを考えるとか、非常に真面目な題ですから。何回も、まあ、原理原則をもう4回も続けちゃって、いつになったら本当のことが始まるんだ、という不満のある方もおられると思いますが、もうちょっと我慢していただいて、 そして前回はね、誰が未来を見たのか、正しい未来を見たのか、そして誰が今未来を見るのを妨害しているのか、そういう人の言うことに魂を奪われるとやっぱり日本人を不幸にします。まあそういうことで、今日は少ししつこいと思いましたけど、もう一回だけダメな方から見てみると、いい方から見てるのはいろいろトクビルとかね、それからマックス・ウェーバーとかいますから、それも我々は念頭に置いて、かつダメにする方もちょっと念頭に置いてですね、気をつけなきゃいけないというふうに思います。